斉藤三喜。作。秋の暮れ。私は今日、町外れのお不動様の近くに、用事があって出かけたが、用事の済んだのは夕暮れで、道端の草むらには、秋も終わりに近い虫の声が散らばっていた。そんな時間にも、まだ、お不動様へお参りの群れが、切れ切れに続いてくるのであった。四五十歳くらいの女の人が多く、皆肩から斜めに白いたすきをかけ、それには、津山不動公と書いてあった。そして、私も岡山県津山市で生まれたのだ。私もこの人たちと同じ年配だから、この中には、あの城山の下の小学校で、私と机を並べた人がいるかもしれない。そう思って私は、後から後から続いてくる顔を、じろじろ見ながら歩いた。あの小学校の上の城跡からは、時の鐘が一時間ごとにゆっくりと鳴り響いた。城山の古い松の木には、おびただしいカラスが住んでいて、今日のようなイワシ雲の空には、日暮れになるとゴマをまいたように群れ騒いだ。小学生の私たちは、その声を後にして、思い思いに家に帰ったものだ。私は汚れ果てた都会人だが、ふるさとのこの人たちの中に、40年前の私の幼顔を発見してくれる人はいないだろうか。私はふるさとの言葉を聞こうと、すれ違うたびに耳を澄ましたが、秋の日暮れの旅先で慣れない乗り物と人の群れに疲れ果てた人々は、言葉少なに重い足取りで坂道を登ってくるのであった。私の母は、この人たちの年配で、この人たちの町で死んでいった。ちょうど秋の終わりの時刻も今頃であった。私はいつの間にか、この老婆たちの中に母の面影を求めていたのだが、私自身、すでに母の死んだ年齢に達しているのだから、秋の虫の鳴く、坂の曲がり角で、ぱったり母と顔を合わせたら、それは奇妙な対面となるに違いないのだ。母も、この老婆たちのように、信心深い人であった。町の黒住教の信者で、毎月のお参りの晩には、母子二人暮らしの戸締まりをした後、幼い私を連れて校舎へ行った。校舎は川のほとりの監獄と呼ばれた刑務所の外れにあった。子供の私には刑務所の黒い高い長い塀に続いて神様がいるのが不思議であった。校舎では私は母の教える通りに柏手を打ち、母について祝詞を唱えた。祝詞の意味はもちろんわからなかったが、恐ろしい気味の悪い言葉に満ちていた。祝詞の後には説教があった。説教が始まると、私は必ず居眠りを始め、揺り起こされた時には、いつも母の膝に顔をうずめていた。私はあまり丈夫な子供ではなかったから、説教の後で、よくおまじないをしてもらった。老人の講師が、まず、柏手をポンポンと打ち、手に息を吹きかけ、その手で私の顔や腹を撫でてくれた。老人の手のひらは、女のように柔らかであった。校舎から帰るのは、いつも夜が更けてからであった。 山国の秋の夜更けは風が寒く、暗い人通りの絶えた道に、母と私の下駄の音だけが響いた。歩きながら私は、ともすれば居眠りをした。寒い夜には、母は、たもとの中に私の頭を入れてくれた。私は眠った頭をたもとの中に預けて、ぐらぐら居眠りながら歩いたが、母は、空、向こうに焼き餅屋の提灯が見えてきた、と言って、私をたもとごと揺さぶった。赤い提灯をぶら下げたその屋台で、おじいさんが鉄板の上に焼きざましのシワの寄ったあん餅を並べて売っていた。母はいつも一つ買って私に持たせた。かぶりつくと薄い餅の皮の中からまだ熱いあんがとろとろと口の中に広がるのであった。そんなことを思い出しながら私はふるさとの老婆の最後の後ろ姿を振り返った。とうとう知った顔に合わず、呼び止められもせず、また私の方から、私も津山の生まれです、と名乗りもしなかった。